アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。久保田は限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、久保田。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。6月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アグリの未来、今月も元気にお届けいたします。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎回さまざまなゲストの方をお迎えし、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。今回はなんとスタジオを飛び出しまして、私にとっては初めてのお出かけ取材ということで、神奈川県茅ヶ崎市にあります81農園さんにお邪魔しております。私、農園というところに初めて来ましたが、いや本当に緑豊かでとっても気持ちいいですね。なかなか東京に住んでると見ることのできない景色なので、今日はとてもワクワクしていますが、今日はこちら81農園さんの衣川明さんと奥様の優さんにお話をお伺いするということで、吉田さん、衣川さんのご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、衣川さん、お二人ですね、農業を始められたのは2018年ですね。で、もともとその明さんの方、音楽活動、バンド活動をなさっていて、そしてお二人で飲食店を経営されていたんですけれども、まあ、あることをきっかけに、まあ、農業の世界に興味を持って、そして実際にこの世界に飛び込んだというわけです。その時にとっても特徴的なのは、はい、日本ではまだまだ珍しい不耕起栽培、畑を耕さない栽培方法ですね、
耕さない
を実践されています。その中身についてはこれからお二人にじっくり伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは早速、衣川明さんと優さんにお話をお伺いしたいと思います。衣川さん、本日はお邪魔いたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ですが、なぜ不耕起栽培にチャレンジしようと思ったのでしょうか。
そうですね、私たちそれまでは本当に畑に触れることもなく暮らしてたんですけど、食べ物に向き合うっていうタイミングが2人に来まして、はい、でこれから何を食べていくか、野菜を食べていくんだったら自分で作ったりすることってできるんじゃないかっていうくらい、それまで全く経験はなかったんですけど、少しその畑をお借りしたりして、少しずつお野菜を作るっていうことに近くなっていったんですね。でそこから、まあ、それをずっと続けていくためにはやっぱり自分が農業者になるっていうことが必要だっていうことが分かって、で彼が研修に、農家の研修に行き始めるっていうようなことがきっかけで、だんだんそうですね、農業に近づいていたっていう経緯があります。
なるほど、はい、その食べ物に向き合うきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、それまでは本当にあまり何を自分が食べているかとかいうことも気にせずに暮らしてたんですけど、 その時にたまたま見た動画が確か動物を育てている家庭のような SNS のシーンを見て、その食べることというよりはそういう食べるための動物がどういうふうに育てられたりどういう扱いをされているっていうことを、まあ、目の当たりにして、それは なんとなくこう自分たちが何もそこに感じずにこれからも食べ続けるっていうことができないなっていうような内容だったんですね。だからそこから向き合うようになったっていう感じです。
いかがですか、吉田さん。
はい、アニマルウェルフェアの世界ですよね。どのようにその家畜が育てられているのか、まあ、それをきっかけにして、まあ、興味を持たれたということですけれども、で農業といってもですね、いわゆるその農薬とか化学肥料を使う観光栽培とか、農薬を使わずに有機肥料をメインに育てる有機栽培もあれば、まあ、様々な栽培方法があると思うんですけれども、なぜ福岡にたどり着いたんでしょう。
僕が最初にその家庭菜園で、教えていただいてたのは観光栽培のおじいちゃんからだったんですけど、でそのおじいちゃんが今も95歳ぐらいでご存命なんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、その食べ物を作るってことがなんかすごいかっこいいっていう印象があって、それで僕は、そのおじいちゃんに直談判というか、僕も作りたいってことでほんの少しのスペースをお借りしてお野菜作りを始めて、で僕は14歳ぐらいからずっと茅ヶ崎でサーフィンとかをしていたので、結構その自然観っていうのはその幼少の頃から養っていたというか、その気づかされたことが多くて、でその中で環境とかってやっぱ大切だろうなっていうところが僕の、まあ、根幹にはあって、でちょっと僕がやりたいのは多分有機農業かもしれないっていうところも少しあり、はい、でそれでちょっと湘南のその有機農業っていうのを検索した中で、僕が研修でお世話な相原農場っていう、もう歴代のそのこの湘南ではもうすごく前衛的な農家さんがいたんですけど、そこの卒業生に久保寺農園さんって小田原の方で収納されている方がいまして、その下のブログを読んだら面白かったんですね。人が面白かった
人が、
はい、それでちょっとそうなんですよ。それでその農園を訪ねて畑を見た時にちょっとすごく不思議な感じというか、鎌一本で作業されてたので、はい、で僕はそこにちょっと面白いなと思って福岡栽培っていうのを初めて知ったきっかけがそれでした。なので直感的にちょっと楽しそうだなと思ったことがきっかけです。
はい、畑を見ての最初の印象はどうでしたか。
なんだろうな、僕の畑とやっぱりちょっと印象は一緒で、緑がとても豊かで土がやっぱ何も見えていなかったんですけど、はい、なんかその方はすごくミニマムに農業されていて、で本当鎌一本で農業をやるっていう僕の中ではちょっとすごく驚きだったんですけど、それがめちゃくちゃ面白かったっていうところですかね。
はいはい、この世界っていくつかのバリエーションがあって、自然栽培とか自然農法っていう言葉ありますよね。うん、それで私なんかも取材したことあるんですけども、こうともするとですね、草が結構もう生え放題になってたりっていうケースもあったりするんですけども、私もこちら初めてお伺いした時の印象なんですけども、整然としてるんですよね。草はあるんだけれども、うんうん、全体としての印象っていうのは割とピシッとこう揃ってますよね。うんうん、
そうですね、割と僕は景観とかを大事にしてまして、うんはい、なんかその畑草ぼうぼうでなんかそのお野菜をその中から探すというよりは、基本的には農業として僕も捉えているところがあるので、はい、お野菜作りをメインには考えていて、で景観がやっぱとても美しいというところに僕はとても価値があるなと思っているので、割とそういう意味ではとても整っているかなと思うんですけど、
そうですね、はい、だから耕さないっていう言葉からほったらかしの農園っていうのをもしかしたらイメージする人もいるかもしれないんですけれども、決してほったらかしでないどころか、むしろその真逆ですよね。
そうですね、草管理のプロですかも草が大好きです
私も福岡栽培って聞いて、なんか少しちょっとボーボーってあれですけどイメージしてたんですけど、すごく綺麗で、あ、こんな感じなんだなと思って少しびっくりしました。素朴な疑問なんですが、畑を耕さなくても野菜って育つもんなんですか。
そうですね、その土の肥料駆動に多分だいぶ影響はされてしまうので、その時の状況によるかなと思うんですけど、はい、土のその微生物層とかそういうのも含めて土壌が豊かになっていくと割とお野菜はしっかり育つという印象が僕はあります。
へ、はい、畑のとっても重要なポイントなんですけども、はい、せっかく現場に来たんで、はい、ちょっとこちらを具体的に見てほしいんですけども、 これ実はですね、枯れた草が乗ってますよね。
そうですね、土が見えないんですけども。
そうですね、土を基本的に裸にしないで、草とか枯れ葉とかそういったものでグランドカバーするということでカバークロップというんですけど、はい、僕らは草マルチといった形で土の上にその生えてくる草とかを敷いています。結構大量に敷いておきます。
これだから周りに生えていたやつを刈ってここにこうやって丁寧に敷いてってるわけですよね。
はい、そうですね。ジャガイモとかみたいに土寄せが必要な作物とかはだいぶ量の多い草を寄せるって形で、はい、土を動かさずに草をたくさん積んで光を遮ったりとかしています。
は
い、
だから最初は緑だったものが栄養が抜けて土に戻って、はい、こう今見えてるような茶色い草になっているっていう感じです。
この敷いた草の果たす役割っていうのをもう少し詳しく教えてほしいんですけれども、
分解者 その小動物というかミミズたちのやっぱ住みやすい環境を作っていて、まあ、耕さないので、はい、考え方とするとそういったミミズたちが耕しているとか他の生きた根っこがその土を柔らかくしていたりとかそういった微生物とか、まあ、目に見えるものと見えないものの、はい、その共生の中で土が豊かになっていくという、まあ、そういった構造を多分活用しているってことだと思います。
そうですね、その根幹にあるのが微生物ですよね。
そうですね、やっぱそこら辺 その生物の多様性の回復がめちゃくちゃ早くて僕たちも土壌診断とかやるんですけど、その 1g あたりに 8.5 億の微生物とか検出されたりとかしています。
自分たちで始めてみて最初本当に作物が育つのかなって心配になったり不安になったりしませんでした？
そうですね、私たちはその最初におじいちゃんに教わったやり方で肥料を使ったりして、はい、すごく作物を育てることができたんですね。全く素人だけど言われた通りこう栄養になるものをあげるとたくさん野菜が取れて、それですごく楽しいっていうことを教えてもらって、でああいうふうにやれば育つっていうことも知ってるんですけど、あえてそれを使わないでこうやって畑に自然に生えてくる草とか、まあ、そういうもともといてくれる微生物とかをうまく動かすようなことをお世話することでも、はい、お野菜が育つっていうことにすごく楽しみを見出せたので、なんか心配っていうよりは畑によってはすごくゆっくりその作物が取れ始める良くなってくるのに時間がかかる畑もありますし、もともとの土が良ければもうそのやり始めた時からずっと収量がいい畑もあるんですね。それは畑によって個性があって、なんかそんなこともあんまりこう気にせずに楽しんでるっていうのが今の状況です。
はい、農業でもう耕すことって当たり前というふうに思われてますよね。で、例えば耕すっていうことの効果で普通の人がイメージするのは、耕すとですね、硬い地面をこう砕いて土がですねこう柔らかくなってですね、作物が育ちやすくなると、根が張りやすくなるっていうイメージがあると思うんですよ。じゃあこの耕さない畑っていうのは逆に土が硬くなっちゃったりしないんですか？
土はですね、めちゃくちゃ柔らかくて、土を動かさないのでどんどんどんどん柔らかくなっていきます。それはミミズとかそういった小動物の働きも大きいかと思うんですけど、やっぱりそのとても草が引いてあるのでめくるととてもいつも湿った状態とか、はい、乾燥がまず防げてたりとか、そういった形でその暖流の構造がとても重ねられていくとか、表層がどんどん豊かになっていくのでめちゃくちゃ柔らかいです。
はい、不耕起の畑なので耕さないことが前提なんですけれども、はい、ここは一つですね、ちょこっと端っこだけでもどれだけ柔らかいかっていうのを
見てみましょうか。
見てみたいです。あ、すごい、結構草がもうぎっしり、
はい、結構分厚く、こういう生きた根がもうこう張っていて、
本当だ、
これ柔らかいんですよね。
柔らかいんですよ。もう根っこがやっぱり耕してくれてたりとか、うんうんうん、やっぱりこんだけの厚みのある草が積んであるのでいろんな虫たちが動いて活動してると思うんですけど、はい、そういうものたちの、働きがやっぱ大きいかなと。ミミズがいたりですね。
うわ、本当だ、はい、確かに見た感じちょっと湿ってますね。
そうですね、これ夏場とかは本当に乾燥が防げるので、
はい、
あと雨がドーって降っても流れないですし 直接その水が当たらないので閉まることもないっていうところで、はい、とてもそういった悪天候にはすごい強いポテンシャルを持っていると思います。
そうですよね、うん、まあ、植物守ってくれるということ、うんうん、で今とっても大切な言葉が出たんですけれども、はい、暖流って言葉が出ましたよね。で暖流構造ってその畑の土、農業の土にとってとっても重要な仕組みで、土がですねこんなちっちゃい、もう小さい小さいボール状の微細な構造になって、そこに隙間があるので、その隙間に水が溜まって保水性が優れているけれども、ボールとボールの間に隙間があって水が流れていって、今度は水が溜まりすぎたりしないとか、微生物とかミミズの働きでこういうのができるんですよね。
そうですね、もう実践するの中からの体験ですけども、
はい、
とてもそういう構造がどんどん豊かになっていくっていうのはあります。
はい、なのでもちろんですね、無機の化学肥料っていうものも食料生産には大きな役割を果たしていますけれども、実はこういう、まあ、有機物ですよ、まさにね、これを畑の上にこうやって敷いていくことで、微生物くんやミミズくんたちやいろんな動物が働いてくれて、実は全体としては調和の取れた植物が育つ環境ができるっていうのは、実はとっても大切なことですよね。
そうですね、僕たちはそこをめちゃくちゃ面白いなと思ってやっています。
はい、あと最近のですね話題で、まあだから一つは生物多様性ですよね、うん、それからプラスアルファとしてですね、今脱炭素と言われてますけれども、有機物を中にこう入れるっていうことは、畑の中に炭素を貯留するっていうことにもつながりますよね。
そうです、これはデータでも取ったんですけど、僕たちの畑はその一般の、畑、この地域での一般の畑よりも、まあ、1.9 倍の炭素を貯留しているというデータが出たりとか、というところで、もともと復興期栽培はそういったその地球温暖化の緩和の対策として今世界では結構注目されているんですけど、はい、まあ、僕らもそういうのは聞いていて、でさっきも言ったけど、その 8.5 億の微生物が見つかったりとか、そういった炭素貯留量がデータとして出たりとかしたので、はい、本当なんだなっていうところは結構面白いなと思ってます。
やっぱりですか、データで確かめてみようかなと思ったんですか。
そうですね、そこはなんか結構周りの人たちもそういうのすごく興味が多い人たちが増えてきて、それで僕たちの畑にそういう人たちが来てくれたので、じゃあやってみようってところでトライした時にそういった数字が出てきました。
これあえて質問なんですけれども、この辺りって他にも畑いろいろ周りにありますよね、
はい、
でおそらく観光農家さんも結構いるんじゃないかと思うんですけれども、はい、お二人がここに入ってきて復興期で始めた時にですね、周りの農家さんがいろんなこう厳しい目とかありませんでした。
そうですね、やっぱり私たちってもともと農家でもないですし、やってることって皆さんがやられてるやり方と全く違うんですよね。で多分不安に思われたりとか、その草が生やしてるっていうこと自体も今までの価値観だとやっぱりだらしなかったりとか、ちゃんと手が届いてないっていう畑の姿っていうのが皆さんの持っている常識なので、その中で私たちがこれをやりたいっていうふうに思ってやる時には、やっぱりそれなりに最初は心配されたりとか不審に思われたりっていうこともあったと思うんですね、はい、ただやっぱりほとんどの方がそういう観光のやり方で皆さんやられていて、で私たちが借りているこの畑も観光のおじいちゃんからお借りしてる畑なんですよね。なのでそういった理解をしていただいて、やっと私たちもやりたいことがやれるっていうことがすごく大事な点だと思っているので、やりたいことがやれるためにも、お互いに本当に自分たちがやりたいことは違うっていうのは平行線なんですけど、相手がしていることを、まあ、分からないなりにも認めたりとか、あとは許したりとかしてくれて、私たちは今のこの畑を営むことができているので、そういったコミュニケーションとか、今すごく仲良しなんですけど、ここまでたどり着くまでにはやっぱり それなりの話し合いとか理解してもらうための時間とかっていうのはかかりました、はい、うん、でも本当にお互いに今はすごく信頼し合っていて、仲良く協力し合ってできているので、 うん、そこはコミュニケーションで解決できるんじゃないかなって思ってます。
結果的に孤立せずに済んだっていうのはとっても大きいですよね、農業を続けていく上で。
そうですね、基本的に僕たち新規就農者でその農法関係なくあの農家さんたちにリスペクトっていうベースがあるんですね。なのでそのおじいちゃんたちが僕らに言わんとしていることもすごく分かっているし、その中でどうやってそれを理解してもらうかっていうところは最終的にはやっぱ結果を見せるっていうところ大事で、はい、お野菜が育つっていうところまで見せていくっていうところと、で草に関してもやっぱりそういう人たちがある程度許容できるようなその管理の仕方をしていて、やっぱその野菜が見えるっていう状態は結構気をつけているというか、皆さんに見てもらいたいというところもあるし、
はい、
うん、そういうのでその、結果とあとはもう努力というかそのコミュニケーションに関してはとても大事にしているところですね。
はい、今この畑発種したばかりのものもあると思うんですけれども、今現在ですねこの見える中でどんな野菜を育てているのかちょっとご紹介いただくことは可能ですか？
はい、ここはコミュニティで運営している農園なので普段使いできるお野菜がほとんどなんですけど、今の時期だとこの間ニンニクは収穫が終わり、玉ねぎが今から収穫で、でじゃがいもがあり、夏野菜の準備がミニトマトから、ナスピーマン、まあ、唐辛子とかきゅうりゴーヤ、大根カブ春菊セロリインゲンが来てたりとか、うん、割と10種類多品目で、
はい、
お野菜セットがここで取れるっていうような形の作付けになってます。
そういうふうに実際にできてるんだなっていうのを見ることで周りの農家さんの見る目も多分変わったわけですね。
そうですね、地主さんのもうもう高齢なんですけど観光農家の方って、で僕のとこの畑に来て人参もらっていくよとかってそういうコミュニケーションを本当にやっています。そうなんですよ、好きですよね、そういつでも持ってってくださいって言って感じで、はいはい、うん、とても愛されてますね。
今10品目以上 の、 作物を育ててられるってことだったんですけれども、不耕起栽培で食料生産を支えることってできるとお考えですか？
ここは僕そのやっぱり日本の体制というかこの不耕起栽培用の機械とかってやっぱそんなに普及してないと思うんですね。なので僕らみたいなちょっと自然のっぽいっていうか手作業なんですね、僕たちも。なのでそういうふうに見ると食料安全保障を担うかっていうと僕はそこはそういう立場でやっていないなっていう感じはしています。っていうのも収量に関しては相対的に少ないと思ってるんですね。だ自分の畑の中で収量が上がっていくっていう現象は全然あるのですけども、そういった国民の食料を支える農法としては僕はまだそこまで行ってないなっていうのが実感にあります。
それは改めて今まで頑張ってきて今もこれからも頑張ってくれている一般的な農家さんですね、うん、彼らへのリスペクトっていうのもつながりますかね？
そうですね、僕たちが担っているところっていうのは食料生産っていうところではないのかなとちょっと思っていて、で今の時代に多様性として僕たちも一つ存在してるかなと思っていて、でそこの立場から見ると環境っていう視点からはとても必要であるであろうっていう僕の立場はそこから見るととてもすごいもう少し広がってもいいかなと思う部分ではあるんですけど、それでもバランスでやっぱその食料自給率もそうだし、安全保障的なところの収量というところの確保っていうのはやっぱ有機農家さんだったり観光農家さんだったりというバランスがあるんじゃないかなと思ってます。
こことても重要なところだと思うんですよね。その農業の世界ってなぜかともすると本当はですね最も多様性を認め合うべき分野だと思うんですけれども、なんか分断が起きてしまってですね、まあお互いにこうお互い違うんじゃないかと、で中には、まあ、自然農法も含めて実はですね自分たちのやってることの方が理にかなっていて、自分たちがやってるやり方の方がですね、まあ、不耕起も含めて収量も多くなってですね品質も高まるみたいなことを主張するような書物もあるんですよね、うん、でもそれに比べて今の2人のお言葉っていうのはむしろ自分たちでやった上での、まあ、リアルな実感ですよね。
そうですね、
そうですね、きっとその時その時で必要なことをしてるんだろうと思うんですね。私たちが生まれる前の時代に食べ物がなくて、それをお腹を空かせた人たちを満足させるためにいろんなものが開発されて観光農業が盛んになって、みんなが飢えなくて済むために皆さん頑張ってここまでやられていて、ただ今は もう少しそのスピードは緩やかでもいいし、例えば有機農業が盛んになった時期もそれはその理由があったと思うんですね。で今はもっと自然農とか、例えば不耕起栽培とか、そういったやり方もできるような時代なので、そういったものをやれるっていう自由度みたいのがもう少しあって、そういったものから食べる側の人たちも選べるっていうことがあっていいんじゃないかなと思っているので、なんかもしかしたらこの先どの農業が増えていくかっていうのもその時になったらきっとわかるし、今必要なこととかをみんなが一生懸命みんなのためにやったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、
あのお二人とっても謙虚なので、食料生産には自分たちの貢献はっていうところで一般の農法に比べるとですね、まあ、難しい面もあるんじゃないかとおっしゃいましたけれども、じゃあどうでしょう、その一方でですね、この間こう何年もやってきてだんだん土が良くなってきて作物がより育ちやすくなってくるとか収量も増えてくるとか、そういった変化っていうのはありませんか？
収量に関しては僕の畑でのデータというか、自分のその実践の中では収量は本当に上がってくるんですね。で同時にそういったお野菜を求める人たちっていうのが増えてるっていうのが現実にあって、それで僕たちの農業が成り立っているっていう現実を見ると、まあ、消費者さんが求めてるその作物とかそのプロセスとかその環境へのインパクトだったりとかって、そういうところは割と強まっているというか、そのニーズがとっても高まっていると思います。
はい、そうですね。なのでこれからですよね、いろんな工夫を重ねたり、先ほどおっしゃったようにこれがもっと広がっていって、その専用の、まあ、別に機械そのものを否定しているわけじゃないですよね。
そうですね、全然
ですよね。
今僕観光農家さんその、はい、他にも農地いっぱいあって、そういう草管理とか任されて自分とこの畑以外にも、ま、草刈りするんですけど、最近はそのトラクターを教えてもらったりとかしてます、はい、
ですよね。だからこれはもっと広がっていけば可能性をまたいろいろと広がったり見えてくると思うんですけれども、今おっしゃったキーワード、ちらっと実はすいませんさっきスルーしてしまったんですが、コミュニティって言葉出てましたよね。
はい、今ここに皆さん来てくださっている畑が2単ぐらいあって、ハーベストコモンズっていうコミュニティの畑になります。でここは、私たちが作物を育てて誰かに販売するという畑ではなくて、今28組の家族、私たちもそのうちの1組なんですけど、がみんなお金を出し合って、でこの2単の畑を管理して収穫するっていう、いわゆるシェア畑みたいにこう場所を区切って、ここからここがあなたのですっていうのではなくて、全員がここ全部の持ち主なんですね。でここで作りたいものを一緒に考えて作って、で収穫も自由にする。なのでここにじゃあいつ来てくださいとか、収穫は大根は何本までですとかいうルールもなくって、私たちはなんか自分たちが畑に触れて知った幸せとか、そういう平和な感覚をもっとみんなでシェアできたらいいなと思っていて、なんかルールは決めずに、ここに来た人がお互いをそれぞれ思い合って、自分以外の人のことをちゃんと考えて作物を取ったりお世話したりするっていうことに価値があるんじゃないかなと思って始めたコミュニティの畑です。
もともとそのどうでしょう、その新規就農で環境調和型の農業を志す人っていうのは、野菜セットの販売で生計立てる、売り上げを立てるケースも結構多いと思うんですけども、皆さんの場合そこはどうだったんですかね。
就農3年目までずっと周年栽培をやって、そんで僕がセットを作って僕が届けるっていうスタイルでやってきたんですけど、コロナの中で割とこういったその皆さんが健康とかその免疫とかいうところにとても重要視をした時に僕たちのお野菜の需要が高まったんですよね。でその時に僕のその供給量を上回るほどの需要っていうか、まあ、そんな大げさなあれではないんですけど、でなった時にちょっとこれはどうかなってなった時に、 みんなで作って自分で持ってってっていうスタイルに切り替えていったのがあの今のコモンズっていうスタイルですね。
先ほどあれですよね、収穫のなんか量とかルールとか決めてないんですか？
そうですね、はい、このコミュニティに今参加してくださってる方たちも、例えば茅ヶ崎の近くの家族の方もいらっしゃるし、都内の一人暮らしの女の子とか、本当にまちまちなんで、あの来れるタイミングとか日数とか、あと食べられる量とかもみんな違うんですね、うんうん、なのでそこにルールを決めちゃうと、例えば大根5本までって決めたら、その一人の女の子も5本取れる、でも5本もいらないなっていうのもあるし、例えば6人家族だったら5本よりもっといっぱい欲しいかもしれないし、なんかそうやってルールを決めちゃうと、ルールを守ってたら正しくて、ルールを破ってる、守ってないと間違いっていうのが考えないでも決まっちゃいますよね、はいはい、でもそういうのはなしにして、例えば自分は1本今はたくさんなってるから今日は3本取ろうとか、明日はみんなが来るみたいだから今日は取るのやめとこうとか、そういうふうに思いやれたらいいなっていうのが私にあって、そういうのって特に友達とか家族とか以外でもそういう関係ってできるんじゃないかなっていう、ちょっと社会実験的な気持ちもあって、そういうのをやりたいんですけどどうですかって言って集まってくれた方々なので、本当に初めましての方たちも多くて、で実際1年間ぐるっとやってみたら、本当にそうやってみんながお互いを思い合って、こう収穫も作業も、だから作業に来れないっていう人もいるんですね。で作業に来れないと申し訳ないなって思う人もいるんですけど、作業が楽しくて来る子たちもいるから、作業に来てないことをあの人来てないなって思うんじゃなくって、あ作業できなくて来れたらいいよねって思ったり、で全然来れない時はちょっと送ってあげていいかなって言って、収穫に来れない人に代わりに収穫して送ってあげたりとかみたいなことも、その中で私たちが決めるんじゃなくて自発的にみんながそういう関係性を持ってやってくれるっていうのが、私たちは本当になんかここの畑があることがとてもみんなの生活にいい影響があるし、私たちもすごく平和を感じられて、うん、とても良かったなって思ってます。
お野菜は最終的に収穫っていうのは本当副産物で、うん、皆さんがその価値に感じているのはそこで出会った人とのつながりの方が収穫らしいんですよね。僕もそれを本当思っていて、なんかそのまあコロナとかで人とのなんか関係が少し分断されたというと困るんですけど、ここはなんか環境だけじゃなくて人との関係みたいなのも再生されてっていて、はい、ね、そういうところがとても面白いなという感じですね。不耕起栽培はとても非効率で、あの手作業なんですけど、その非効率とその手作業がみんなが集まるきっかけになっていて、そこにみんながこう支え合うとか助け合うみたいなことが生まれていて、そこからすごくなんだろうな、相互扶助っていう言葉がいいのかなと思うんですけど、本当に支え合いながらで、僕らもそれに支えられて農業が成り立っていたりとかで、本当にまあちゃんと最終的にお野菜が持って帰れるっていうのは一番大事なので、僕はそこが一番責任感を持っているところではあるんですけど、まあそういうふうになっていれば、あの副産物としてお野菜があるなっていう感覚にはなってます。
そういう意味で言うと、あのどうでしょう、そうやってコミュニティというタイプで、まあ自由にやってる部分もあると思う、面もあると思うんですけれども、一方できちんとその収穫に結びつけるために、お二人の方で皆さんにこう、まあ、指導というとあれですけれども、あのこういう面は気をつけてねとか、ここはこういうふうに やろうよねみたいなアドバイスっていうのはなさってるんですよね。
そうですね、一緒に作業をするので、その時に僕がちゃんと説明をしたり、その中であのメンバーの中から新規就農に切り替える子もいて、で僕のところは一応研修もできるので、はい、でその子たちに、まあ、復興期栽培で、はい、あの研修をして送り出すっていうのもやっています。
何人ぐらい
今、去年1人、あ今年1人送り出して、はい、新たに今2名迎えていますって感じ。
あそうなんですね、はい、そういう皆さんが、まあ、新規就農ですよね。でその営農軌道に乗せていくために、なんかどうでしょう、その 単に独立して終わりなのか、それとも独立した後にもこうサポートできるようなことっていうのはあるんですかね。
はい、やっぱ不耕起栽培でその営農を持続していくっていうのはやっぱその生産量にやっぱその収入がやっぱイコールになってくるところもあるので、そういったところのサポートはやっぱ必要だなと僕は思っていて、で、まあ、そういった送り出した同僚っていうかその不耕起栽培の仲間たちが、まあ、持続的に生活が守られるような仕組みを僕は今たち2人で考えていて、それで、まあ、あの大豆を使ったそのアイスクリームブランドとかを作ったりしています、はい。
その大豆を使ったアイスクリームが彼らにとってどういう役割を果たすんでしょう。
そうですね、大豆って本当に痩せた土地でも昔から育てやすいって言われていて、で、豆科なのでそういう痩せた土地を豊かにしてくれる働きもあるんですね。で、少しでも収入を増やせるように育ててくれた大豆を私たちが買い取って、でそれをアイスクリームに変える、で彼らが自分たちのコミュニティとかでそのアイスを販売するっていうことで、大豆を売るだけじゃない収入、大豆を売る収入以外にアイスでも収入を得られるっていうことを私たちで考えて、実際今アイスをもう製造できるようになったので、これからそういう新規収納、私たちの元から巣立った方たちもそうですし、それだけじゃなくて全国で不耕起栽培をやろうとしている方たちのサポートもやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。
そのアイスクリームはどういうところでどういうふうに販売するんですか。
今は、キッチンカーで私たちが自分でいろんなイベントとかに出て販売をしているのと、あとは EC サイトを今作っていて、 EC でも注文ができるようにしています、準備しています。
あとはレストランとかカフェとかが今神奈川、東京、埼玉とかで広がっていってる段階ですね。
そういう情報ってどこから見れるんですか。
そうですね、はい、ソイスクリームっていうアイスなんですけど、はい、出店の情報などはインスタグラム、
インスタグラムが
あります。あとは、EC がローンチした時にはホームページから詳しい情報が見ていただけるようになります。
ぜひ食べてみたいですね、
はい、正直言います、
はい、
食べました
いいな、
ちょっと届けてましたが、
そうなんですね、
美味しかったです
ありがとうございます
さっぱりしてるんですか。
いや、
ソイってなんかそ
んなイメージがありますけど、イメージはですね、大事だからちょっとあっさりっていう感じかもしれない。もちろんそのあっさり感あるんですけれども、はい、普通にアイスクリームとして美味しかったです、
食べてみたい。でもそういう情報もインスタグラムとかホームページからチェックして食べられるということなので、
はい、
ちょっとキッチンカーとかちょっと追ってみたいと思います、はい、
ちょっとなかなかもじもじくんで言い出せずにいたんですが、本当に実は食べました言うべきでしたね。で、そういうそのレストランのシェフの皆さんなんですけれども、不耕起で育てた大豆、それを原料にしたアイスクリームだっていうことは分かって評価して仕入れてくれるわけですかね。
そうです、私たちはアイスクリーム屋さんをやりたいんじゃなくて、やっぱり不耕起栽培っていうものをもっと知っていただいたり、私たち以外でも不耕起栽培の農家さんを皆さんが知って支えていただくっていうことがやりたくってアイスを作ってるので、その卸のお店さんにもまずは商談会というか、私たちはこういうことをやりたくてアイスを作ってますっていうお話を必ずさせていただいてるんですね。で、あ、じゃあそういうことだったらやりますっていう方に、卸をさせていただいてるんですけど、なのでメニューの横とかにこれはこういうアイスですっていうようなポップとか、そのお店ごとにいろいろ工夫して作ってくださって、お客様にもアイスをこう選ぶ、デザートを選ぶときに不耕起栽培っていうワードが目に入るような感じにはなっている。皆さんそういうふうにしてくださっています、
はい、つまり先ほどコミュニティって言葉を使われましたけども、それはこの農園に集まる皆さんに限った話なのではなくて、そのアイスクリームの価値というものを評価してくれるレストランシェフであったり、それをそういうものだと分かって食べてくれる消費者の皆さんっていうふうに、この内側だけじゃなくて外にも広がっていく大きなきっかけになりますよね。
そうですね、
そうですね、やっぱり僕その海からその自然観とかいうところで畑にもそういう気持ちがあって、 まあ、食料生産としての、立場としては弱いなというところは僕の正直なところなんですけど、でも、まあ、その環境視点からの農業者の立場でその環境に対して少しなんかできることあるなと思っていて、やっぱそういう人たちを少しでも増やしていくことでその環境の、まあ再生だったりとか、やっぱそこら辺を少しでももっと広げてもいいなと思ってるんですよね。なのでそういった取り組みを、僕らはやっていきたいなと思っています。
はい、環境問題とか脱炭素とか生物多様性という言葉、なんかすごく大きな言葉になっちゃいますよね。でもそうではなくて、お二人のやってることっていうのはもっと身近に目の前にある畑に集うことによって、自分たちもその保全とか維持にですね関わることができるっていうことを実感できるし、そのアイスクリームを食べることによってですね、実はそれもまたその豊かな自然や環境を未来に伝えていくためにつながっていくことができるわけですよね。
そうです。
この取り組みもっともっと多くの人に知ってほしいですね。
そうですね。
とてもアイスクリームはポップなので、でちっちゃいお子ちゃんから、はい、まあ、大きな お子ちゃん
おじいちゃん
おじいちゃんまで、はい、とても楽しんでもらえるの で、はい、で食べるだけでその不幸気栽培に関わってもらうことができるんですよ、はい、なのでとてもその楽しく美味しくこういう取り組みを知ってもらったり関わってもらったりができるかなと思っています。
一般的な農業の世界とは違うように見えるかもしれないですけれども、実は農業のこれからのとっても大切な価値として多くの人に参加してほしいと思います。
はい、コミュニティ型って聞いて最初は取りすぎてしまう人とか いるんじゃないかなとか思ったんですけど、いろいろお話聞いててすごい皆さんが思いやりを持ってたり、人とのつながりを収穫っていう風に考えたり、なんかとても素敵で、なんか素敵な方の周りには素敵な方が集うんだなっていうのが、すごいコミュニティが大切だなっていう風に感じました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今日は神奈川県茅ヶ崎市にあります八一農園さんにお邪魔しまして、衣川明さん、ゆうさんにお話をお伺いいたしました。いや、このコーナーは未来を耕す人というコーナーですけど、今日は畑を耕さないお二人にお話をお伺いしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリ御子知新。
さて、続いてのコーナーは知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただく、題してアグリ御子知新です。吉田さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、私の大好きな漫画の一つなんですけれども、
はい、ゴルゴ30
ご存知ですか。
温泉やお店に並んでるところは見たことあるんですけれども実際に読んだことはないですね。はい、
まあ、国際問題とか、はい、まあ、いろんなその経済軍事問題、はい、まあ、大きなテーマをが多いんですけれども、で、まあ、それにゴルゴ13が、まあ、スナイパーがですね関わっていくというシリーズですよね。
そういうお話なんですね。
で、その中にですね、これは、はい、2002年にビッグコミック別冊に掲載された、はい、外中戦争っていうストーリーがあります。
はい、
とてもこの壮大なテーマを扱ってるんですけれども、まあ、もちろんフィクションです。で、どんなものかっていうとですね、まあ、ネタバレはギリギリ抑えるという前提で、
はい、
アメリカのですね、穀物の種子のメーカー、
はい、
種を開発してるわけですね。そこが害虫のであるガとですね、トウモロコシ、これをそれぞれをですね、遺伝子組み換えの技術によって新しいものを作っていくわけですね。
はい、
それでどんな殺虫剤にも負けない害虫っていうものを作っちゃうわけですね。ガ。
が
一方 でそれが出てくるとですね、どんどんトウモロコシがやられてしまうんですけれども、うん、その害虫に抵抗力を持つトウモロコシというものも同時に開発するわけですね。
はい、
このがですね、広まれば他のそのメーカーのトウモロコシが、まあ、壊滅的な打撃を受けると、
うんうん、
で何が起きるかっていうとですね、ここでその中国という国が登場するんですけれども、中国はアメリカからトウモロコシをある程度買ってるわけです。これ家畜の餌なんですけれども、でもしこのストーリーが実現してしまうとですね、アメリカのこのあるですね、種子の開発メーカーにもほとんどこうトウモロコシが依存してしまうことになるわけですね。これは何としても避けたいということで、はい、ゴルゴ13が登場して、まあ、ある活躍をするんですけれども、この壮大なストーリーの中にですね、とてもこう印象的なセリフがっていうかコメントが出てくるんですね。例えばですね、1980年代のソ連で起きた大凶作、 まあ、今ロシアですね、はい、これがソ連の崩壊のきっかけになったというふうなコメントとかですね、うんうん、それから穀物を支配する者が新たな世紀、ちょうどこれ掲載されたから2002年ですね、うんうん、今世紀の初め、
はい、
新たな世紀の世界経済の支配者になるだろうというような、まあ、セリフも出てくるわけですね、
はい、
で、掲載から二十数年経ってですね、今世界はどうなっているのでしょうかというところなんですけれども、これが昨年ですね、
はい、
12月に日本で発売になった小麦の地政学という本です、
はい、
で、まあ、セバスティアン・アビスさんっていうフランスのですね研究者が書いた本なんですけれども、この中に非常にこう重要なことがいっぱい出ていてですね、つまり人口増加とかですね気候変動とか軍事紛争によってですね、食料の生産や調達や供給というものが不安定化する可能性っていうのが高まっていると、
はい、
でこれまあ私の補足ですけれども、たとえそのグローバルに見てですねマクロで穀物の需給がバランスが保たれていてもですね、その流通にいろんな目詰まりが起きたりとか調達できないことによってですね、特定の国の貧困層が大きなこう危機に瀕する可能性があるわけですね、うん、というものを念頭に置いている本なんですけれども、この本の中にですねとてもこれもまた象徴的な文章が出てきまして、なんとなくですねその今世紀に入る頃っていうのはもう世界っていうのはもう先端技術テクノロジーがメインの世の中になっていくというふうな見方がありました、まあ、実際そういう側面もあるんですけども、しかしこう強調してるんですよね。サービスと非物質化の時代と言われた21世紀だが、農業はなくなっていない。一次産品は国際関係において重要な役割を演じ続けている。で、まあ、これ小麦をテーマにした本ですので、小麦なしには安全保障は成り立たないと。で、農業部門というのは発展する国を表すものではなく、テクノロジーの進歩が経済成長の主な原動力になると言われていたけれども、さて今1990年代を振り返って30年経った今ですね、こうした姿勢はですね、まあ、これ日本語訳なんですけども、はい、木っ端みじんに吹き飛んだとまで書いてるわけですね。で、現実に何が起きたかというと、2022年ウクライナ戦争が起きて、ロシアがウクライナに攻め込みましたね、
はい、
それによって世界の穀倉地帯であるですねウクライナの穀物が海外に出しにくくなったことによって、北アフリカとかそれから中近東ですねの国々の貧困層が飢餓にさらされたわけですね、はい、つまりまあ、人工知能に象徴されるようなテクノロジーがですね世界に大きな影響力を持っているのはもちろんそうなんですけども、実は穀物を握っている国っていうものがものすごく大きな世界でパワーを持つっていうことがやっぱり改めて浮かび上がってきているわけですね。
で、
この小麦の地政学という本の中にもう一つ、とても象徴的なことが書かれているんですけれども、実はですねロシアっていうのはもともとは農業がかなり壊滅的な状況になっていたんですけれども、2016年にですね小麦の輸出で1930年代以降ずっとトップの座を守ってきたアメリカを抜いて世界ナンバーワンの小麦の輸出国になりました。ロシアが。
そうなんですね、はい、
そしてこのロシアがですね、広大なシベリアが地球温暖化によって巨大な穀倉地帯になるかもしれないわけですね、
うん、
そうするとロシアというのはいろんな資源を持っていますけれども、世界の中で穀物を握る強大なですねパワーを持っている国になる可能性があるわけですね。というわけで農業とても大事なんですけれども、しかしその農業はどの国が穀物を握るかによって世界のそのヘゴモニーというものに強烈な影響を与えてしまうという時代に入っているように感じます。じゃあその中で食料自給率が 38% しかない主要国の中で異例な低さなわけですね。この日本の進路を一体どういうふうに探っていけばいいのか、このままでいけばいいのか、不安定化するですね可能性のある世界の食料の供給の中でですね、日本はどういう選択肢を取ればいいのかということをこれからもこのコーナーで探っていきたいと思っています。
ありがとうございます。ということでアグリ温故知新、また次回もお楽しみに。
アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。 ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。